2014年連続ドラマ総括その1、はい、いよいよ押し詰まってきたんでね、
はい、
今年見たドラマを振り返ってみようと、うん、最初は TBS 系列、
はい、
まずは10月クール、
うーんとね、まあいろいろ良かったんですけど、うん、僕的にはママとパパが生きる理由、
ほうほうほうほう、
良かったというか、うん、まあ、あれ半分ぐらいは実話なわけでしょ、ほぼ実話ですよね、
うんうん、
であれをねこうドラマで取り上げるというか、うん、で実際にあれを作家が作ったもんであれば、うん、なんちゅうこと少年こいつと思うような話なんですけれども、うん、まあ実際世の中にああいうことも起きるわけやし、うん、っていうのでいくとなんかすごく良かったかなとは思いますけどね、
うん、まあ確かにね、あのママがね、
はい、
自分のブログでそういうことを綴っていった、
うん
うん、で彼女の方はねもう昨年亡くなってるんだけど、
はい、
要は夫パパの方は、うん、まあ、健在というか頑張っておられて、
うん、
で、まあ、その様子をね、うん、まあ、ママのご両親が、まあ、フォローしてという形だったんだけど、はい、まあ、放送中に実はパパの方も亡くなられた、
うん、
でそのブログも閉鎖されるっていうことを、うん、そのママの親御さんがね、はい、綴ってたりなんかして、うん、もう確かにね、
はい、
もう事実は小説よりきなりっていうことは昔から言うけど、うん、そういうことがね、
そうですよね、もうでもドラマやったら最後なんとか助けたろうかなとか思ったりしますもんね、でもそれがこう、まあ、事実に基づいてっていうのがあると、うん、そういうこともないんだろうなとは思いながらも、うん、もうなんか泣いてくださいと言わんばかりのドラマでね、
あ、
うん、
まあでもね、残された子供にとってはね、
はい、
ああいう形であろうがね、うん、そのパパとママが生きる理由っていうか、その生き様、うん、最後までね、それが形になったっていうのは、うん、まあ、いいことなのか余計辛いことなのか分かんないけど、
う
ん、
そうですね、
うん、まあでもそれも含めてやっぱりこう事実真実に即したドラマってっていうのはこう心に迫るものっていうのは大きいね、
そうですよね、やっぱストーリーじゃないですからね、
うん、でじゃあ今年1年間の中で、はい、TBS で一番印象に残ってるのは
いろいろあったんですけどね、うん、の夜の先生の黒井三遊が出ていたもよかったりとかその辺もあったんですけど、うん、やっぱこう一問としては、うん、森脇兄さんが出てはるルーズベルトゲーム、うん、
はいはいはい、
これですかね、ここさんとしゃあないですもんね、もうね、うん、
まあ池井戸潤原作でね、
はい、
本来だったら半沢直樹の続編をいち早く持ってきたかったんだろうけど、
はい、
なかなかスケジューリングうまくいかずっていうことで、うん、半沢直樹組がドドッと出たりなんかしてね、
うん、
まあそれなりに注目を浴びた、
はい、
でも視聴率はやっぱりそこまで突き抜けない、
うん、
野球ものっていうのがどうしてもね、うん、今やそんなにメジャーになれないんじゃないかっていう、
うん、やっぱり残念なのがね、うん、そのルーズベルトゲームって言うてしまってる以上、
うん、
点数も分かっちゃうわけじゃないですか、
うんうん、
なら最後野球のシーンもあったんですけど、うん、まあまあ点数見えたら結果見えるわけであって、
はいはいはい、
そこのドキドキ感がちょっとなかったかなっていうのはあったんですけどね、
あ、なるほどね、うん、でまあ個人的にはね、
はい、
10月クールはね、ごめんね青春ね、
はい、
うん、クドカン作品ということで、うん、で結果的に視聴率が伸び悩んでね、
はい、
もうクドカンやっぱりもう分かる人にしか分からないっていうのはなかなか脱却できないんじゃないかっていうことで、
はい、
中身的に押す声は結構あったんだけど、うん、クドカン自身は意外と悩んでるというか、
はいはいはい、
うん、でもポイントはね、うん、なんといっても日曜劇場枠にやっぱり内容がそぐわなかった、クドカンがっていうんじゃなしにね、
うん
うん、だから例えばあれが同じ学園ものでも、
はい、
夜の先生みたい、
はいはいはい、
それこそ、
うんうん、
社会人が生徒としてどんどん来てると、
うん、
でいろんな人生を抱えてっていうことになったら日曜劇場ファンにもぴったりハマるんじゃないか、
うん、
でそこそこコメディーとしてね、
はい、
夜の先生面白かったし、
面白かったですね、
うん、でまあ水木ありさかなりのハマり役と、
はい、
なんといってもねあの大阪のおばちゃんみたいな、
うん、
あのファッションがあそこまでハマる女優っていうのも他になかなかいないかも、
う
ん、
そりゃそうですよね、うん、
ってなこともあるんでね、
はい、
あの夜の先生の続編を一遍日曜劇場でやってみるっていうのも手なんじゃないかとか、
うん、あれ基本的に僕はもう一回黒井さんを出してほしいですよね、うん、
で あとね、まあ、日曜劇場っていうことでもあるんだけど、はい、S 最後の警官ね、
はい、
これが、うん、向井理、綾野剛、うん、なかなかね、まあ、新境地というか、うん、あそこまでアクションやるとはね。
そうですね。で、すごい作りもしてましたもんね。見応えはあったですけどね、
うんうん、でちなみにね、はい、S 最後の警官なんだけど、うん、映画が来年2015年8月29日公開ということで、
はい、
なんといっても楽しみなのが、うん、連ドラの最後の方に出てきた新垣結衣ね、
はいはいはい、
スナイパー役、
はい、
キリッとした感じが良かった。
良かったです、
はい、映画の方ではもっと活躍してくれると思うんでね、
うん、出はるんですよね、
ね、はい、でそのあたりがやっぱり期待大っていうことなんだけど、はい、うん、ただまあ今年でいくと TBS なんといってもワウワウと共同制作でモズっていうのをやってしまった、
はい、
まあ、映画テイストっていうようなことも含めて、うん、あっちの方に軍配が上がるっていう気はするんだけど、
うん、
でも内容的なこと考えて日曜劇場枠だったらね S 最後の警官がちょうど良かったんじゃないか、
うん、
それとね、はい、まあ、TBS では、うん、あの4月クールのアリスのトゲ、
はい、
上野樹里がね、うん、本当に薬とも笑わないようなクールな、うん、復讐に燃える女性っていうのを演じた、
はい、
しかも医者っていう立場でね、
うん
うん、このあたりの設定も含めてなかなか見どころがあったんだけど、
はい、
でもやっぱり現実とかなりかけ離れすぎてるっていう嫌いが、
まあね、だから僕的にはね、やっぱ同じ4月クールでいくとなるようになるさ、うん、あんな世話焼きのおばちゃん世の中にはいっぱいいてそうですし、
うん、
でなんかこうのほほんとしてるとかほんわかしてるというか、うん、もうそれが安心して見れるっていうのが、
うん、まあそのあたりはね、さすが橋田須賀子脚本っていうことで、
はい、
うん、まあ1年にワンクールぐらいは橋田須賀子作品、うん、TBS にはあってしかるべきっていう感じ、
うん、好きですけどね、うん、
あ、ということで、はい、TBS 系列来年2015年の連ドラもね、うん、何はともあれ楽しみにしたいと思いますね、
はい、はい。